質問はですね、12年というのは何かと言いますと、ね、12年というのは12年というのは無名、行、式、名式、緑書、即、樹、愛、朱、不、書、老子のことですね。最初の無名っていうのはですね、この無名っていうのは自分が何者かわからない心、仏教の真理から言うとですね、私っていうのはもともと存在しないものです。
ない
私っていうのはもともと存在しないもの
でもいますよね。
うん、そう、じゃあどうしてできね、私っていうものが存在してない、私っていうのは一体何かっていうと、私っていうのは、ね、無数の合集時の集まり、合集時の集まり、合集時っていうのはご飯粒一粒が、ね、分かりやすく言えば合集時、ね、それが一つのおにぎりっていう形となったものが合、ね、その合がいくつか入った弁当箱が、これがいわゆる荒屋敷と、ね、だから無明によって私たちは行っていうのは行いがね生まれる、ね、まあ、行っていうのは何ていうんですかね、私たちのいろんな行いね、その行いっていうのは外側から内側にこう入れていく、そういう行いが生まれる。
業によって行いが生まれるんですか。
この行、ね、行、う
ん、無明は業なんですね。業修
士、無明っていうのは業修士、はい、だから私たちっていうのはもともと存在しないもの、その存在しないものがね、私っていうものを生み出そうと外側から内側に持ってくる、ね、持ってくるっていうのは、例えば、ね、私が経験した、ね、経験したもの、例えばペットボトルを見ました、そうするとペットボトルを見たものが私っていうふうに私の中に引き入れていく、
見えない力、見えない合衆事が、
見えない合衆事が、見えない合衆事が私が経験したものを中心へ中心へっていうふうに持っていく、
そういう宇宙の力みたいなものでは、
宇宙の力、宇宙の力っていうか私というものの力というか、それによって、ね、生み出されているこの四季っていうのは荒屋敷のことです。荒屋敷、荒屋敷。だから私っていうのはもともと存在していないものだけど、ね、私っていうものは存在していないものだけど、私の魂は今形となっている。
無明っていう何もないんだけど、うん、形を作りたがってわけですか。
無明っていうのは私というものが全くない世界ね、はい、ない世界から私っていうものを生み出した。だから私っていう魂っていう固定不変なものがあるわけじゃないです。だから私っていうものが固定不変だとしたならば、うん、私の業っていうのは何をやっても変わらないものっていうふうになる。ところが私たちはですね、私たちはその、うん、常に新しいもの、新しい業習字を入れて古い業習字を出している存在なんです。新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出す、新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出す。で、合を一定に保つために私の合と同じものを入れていくわけ。
ここで無明っていうのは無明合衆の組織は無明とは違うんですか。
このここで言う無明っていうのはね、無明っていうのは無明合衆の恐ろしき病とは違う。
違うんです
か。違う。なぜ違うかっていうと、この荒屋敷は私の魂なのに、ね、私たちは生まれてきた時にこの荒屋敷がわからないから、だからこの明識っていうが、これが我なんです。これが我。我が自分だと思ってしまう、ね、だから本当の自分である荒屋敷が分からなくなる。
合だし不変、分からないもので荒屋敷ができているんだけども、うん、形がないというか分からないから妙識ができたんですね。
妙識ができた、
はい、
そう、この妙識っていうのは我のこと、はい、ね、いわゆる名前と形によって自分というものをイメージしている。例えば私は上田だとかね、私は男だとかね、そういうイメージを持って、イメージと名前によって私というものを定義しているもの、これが我なんです。本当は私っていうのはね、この荒屋敷から引き上がる感情なんですけど、それが私だっていうことがわからない、わからないから、わからないから、だから私っていうものを仮に作ってしまう、ね、例えば人が私のことを見て、ね、名前を呼んでくれる。そうすると、あ、人が見たイメージが自分だっていうふうになる。お父さんが自分のことを否定したら、自分のことを否定したイメージとして出来上がるわけ、ね、お母さんが自分のことを否定したならば、否定したイメージとして自分が出来上がる。
理想の我とか言う前に、うん、自分自身が今環境で知らされて自分が思っていることが我なんですか。
で、その理想の我というか、自分がね、人から見て、ね、こういう人間だっていうイメージが出来上がったものが我なんです。で、多くの場合は私たちはこの我っていうのをマイナスの我として作られてる。
基本マイナスとして皆さんが、
そうマイナスとして、ね、作られてる。だからマイナスの我に対してプラスの我を作るわけ。
プラスがになりましょうと、 うん、皆さんマイナスですよねと。
ポジティブにいきましょうというのはポジティブながを作りましょう
マイナス
ポジティブながをじゃないわけ、はいはい、だからポジティブながをいくら作っても幸せにはなれないわけ、
マイナスのがを何もせんのと外側だけを作りましょう、
そう外側だけプラスに変えましょうっていう、
あそういうことか、は
い、うん、そういうことも、ね、そうやってがを作りました、そうするとそのがにはプラスのがとマイナスのがっていうのが、ね、出来上がるわけ、はい、プラスのがとマイナスのが、プラスのがっていうのは私のことをこのように見てもらいたいっていうもの、ね、マイナスのがっていうのは否定的に見られたもの、だから肯定的に見られたものと否定的に見られたものっていうのがあると。多くの場合私たちは小さい時に感情を出した時に否定されるから、自分の感情に対してマイナスのがっていうのが出来上がってる、
それが劣等感であったりですか、うん、その自己嫌悪とか、
あそうそう
見ないようにしようっていう、
見ないようにしよう、はい、で人からによく見てもらうために理性で固めるので、理性っていうのがプラスのがになる、
ふと思ったんですけども、荒屋敷との対比で括弧がって書いてあると思うんですよ、
うん、
っていうことはその括弧がってのはマイナスのがではなくてプラスのがじゃないんですか。
あこれはね、これはがっていうのはプラスのがとマイナスのが両方と思ってるんです。
あじゃあ対比じゃないんです。
対比っていうのは荒屋敷に対してががあるってことで、がこの12年の話っていうのはがを、ね、このプラスのがを、ね、まあ、プラスのがを何とかして認めてもらおうとして一生懸命かき集めた結果、死んでる時には全て置いていくっていう、こういう話なんです。でも簡単に説明するのね、いわゆる6章っていうのは、ね、いわゆる五感プラス意識のこと、五感プラス意識で私たちは外のものに触れていく、これが即なんです、ね、だから見たりする、ね、例えばこれは私のものだっていうふうに思ったりする。そしてプラスの我を感じた時に私たちはこの楽寿っていうものを感じる。楽寿、ね、マイナスの我を感じたときに苦寿っていうものを感じる。だから私たちは自分の周りにプラスの、いわゆる自分のプラスの我を感じさせるようなものを集めてこようとする、ね、集めてくるっていうのがこの種っていうことなんです。集める、種、ね、集める。そしてそれを自分の手元に置いておくっていうのがうなんです。
もう一回、愛は何です
か？愛っていうのはまだ説明しない。愛っていうのはそのね、種、この愛っていうのは、いわゆるプラスの我を見せるものに対しては執着し、自分のそばに近づけようとする。そしてマイナスの我を見せるものに対しては嫌悪感を感じ遠ざけようとする。
じゃあその可愛いっていう我を持ってたら可愛いものばっかり集めてくる。
可愛い、そう、私は可愛いっていう風な我を持ってたら可愛いと感じるものを集めてくる。だから自分のことを可愛いと言ってくれる人をそばに置いて、ね、いや男らしいよという風に言うものをそばからね離れさせようです。これ本当に持ってたんだよ、ね、本当にそういう我を持ってたらそうなりますけど、理想とかそういうことじゃないですか。本当に、
ああそうか、
ね、本当は男らしいっていう我を持ってたとしたら、ね、だって我っていうのはね、自分のことを人はどう見てるかな、どう見てもらいたいかじゃない、どう見てるか、
うん、 でもプラスの側はこのように見てもらいたいです。さっきさ、
このように見てもらえるものは価値があるとか、ね、いわゆる徳があるとか、人から好かれるとか、そういうふうに思うってことですね。だからプラスの顔をね、プラスの顔を持ってるもの、プラスの顔を見せてくれるものに対しては自分のそばに集めようとするし、マイナスの顔を見せるものには離れさせようとすると、これがいわゆる十分。そうやって人生っていうのはね、一生懸命になってプラスの顔をね、感じさせるものを集めてくる、ね、自分を感じるものを一生懸命集めて集めて集めて集めて、老いによってそれを失い、死によって全てを失う。だから人生っていうのはね、意味がないっていうことをここで教えられてるわけ。12因縁っていうのはね、私たちは本当の自分がわからないために一生懸命になって意味のない人生を生きてる、ね、だから一生懸命頑張って就職して自分をね、価値のある人間と認めさせたとしても、死んでいく時にはそれは全部崩れ去っていくんです。
じゃあ意味がない人生なんです
。そう、私たちの人生というのは意味のない人生を生きてる。意味のない人生、がんをね、追い求める人生というのは、先ほど説明したように雪だるまをね、一生懸命装飾して全部溶けてしまうようなもので、ね、がっていうのは自分じゃないの。でもがっていうものは自分じゃない、が自分じゃないのに、このがっていうものが自分だと思って一生懸命生きていく、ね、でがが崩れないように、崩れないように、で崩れたらすごいショックを受けるわ、ね、だから自分の中でがが崩れないように、崩れないように生きて、最後は全部もろくも崩れて死んでいく。
では先生、意味のある生き方をするにはどうすればいいんでしょう。
意味のある生き方っていうのは何かっていうとね、私たちのこの苦しみの根本は無明にあるわけ。本当の自分を知らないところから苦しみが来る。だから本当の自分を知れば、本当の自分ってこの荒屋敷だから、荒屋敷を知れば苦しみから離れることができる。だからこの十二因縁の話の後に出てくるのが六度万行っていう教えなんです。
自分を知るって言うと荒屋敷ですか、業を知るですか。
そう、業を知る、荒屋敷を知るってことは業を知るってことです。
業を知るために六度万
行、業を知るために六度万行、その六度万行の一番最初、伏せ、これが大事なんです。伏せっていうのは仏様のような心を起こすっていうことです。仏様のような心を起こしてみてください。仏様はどのように考え、仏様はどのように、仏様はどのようにされるか、ね、そのように行動していくことが六度万行なんです。やってみたらわかる。できない。できないけど、でもできるように努力していく。できないからいいんだっていうふうに思わない、ね。できるようにしていく。そしたらやっぱりできない。でもできなくても、ね、それでいいんだっていうふうに思わない。やっぱり六度万行はね、仏様のようにやるってことです。そうすると、だんだん分かってくる。私っていうのはね、もうこんな仏のような心はない。ね、仏のような心はないものだっていうのは業がわかるってことです。だから業を仏様のように変えようとしてもできない。業を仏様のようにしようと思ってもできない。そうやってだんだん自分っていうのは業だっていうことが分かってくると、我に対する執着が消えてくる。
六度万行やっても業は変わらないんですか。
六度万行をやっても 業は変わらないっていうのは、業はね、私たちは我だと思ってるから、我、はい、っていうのはね、認識が変わればパッと変わるわ。ポジティブでいきましょう。おーし、ポジティブ、ポジティブ、ポジティブ、ポジティブっていうふうに簡単に変わるっていうふうに思ってるのは、我なんです。自分のイメージさえ変われば、ポーッと変われると。
その時だけは、どっちかに切れたもん
ですね。そうそうそう、はい。自分の中の我が変わればね、壁をつけてるようなもんですから、パッと変わるっていう。まあ、
これで勝った、成功したって言ってても。
そうそうそうそうそう。はい、その我ね、例えば、ね、今落ち込んでるけどね、就職したらパーッと元気になる、これガーナ自分パーッと今落ち込んでるけど、結婚して幸せな結婚だけど、パーッと自分はねすごい人間になるっていうふうに思える、これガーナです。
じゃあどうやってガーから荒屋敷に変わるんですか。
ガーから荒屋敷に変わるっていうことは当然ね、変わらない、ね、時間をかけても変わらないものを知るっていうことなんです。ところが私たちは自分の業に従った発想をしている限り分かんないわけ。
業に従った発想、がじゃない、
業に従った発想、あ、そうか、している限り分かんないわけ。だから私とかけ離れたものを想像しないと、
あ、自分の業に従うんじゃなくて、うん、仏様の業を、うん、に従うと。
そう、仏様のような業になる。
そうじゃないと自分の業は分かんない。
そうそうそう、だから十九眼っていうのは仏様のような心っていうふうにね、この教養神書の中にも教えられてるね、けどか、これですね、445ページ。444ページの左から1行目ですね。また曰く、また真実に2種ある。一つには自利真実、二つには利他真実なり。自利真実というはまた2種ある。一つには真実心のうちに自他の諸悪及び帝国等を聖者するに、行住座が一切の菩薩の諸悪を聖者するに同じく、我もまた核のごとくせんと思う、ね、一切の菩薩、菩薩ですよ、本音、菩薩っていうことはですよ、お釈迦様がですよ、菩薩ですから、ね、お釈迦様が全ての悪ね、自分の心の中にある悪をやめようとされるように、私もね、行住座、いつでもどこでもそういう心を持とう、
菩薩を目指したらいいです
、目指す、はい、でやってみればできないことが分か
る。やっぱり業を知るっていうことのためにやる、
業を知るっていうことのためにやる、そう、
知るってことは意味があること。
そう、こんな話を言うと、いや、とても私はできないんです、できなくていいんです、やるんです、うん、やる、やってみたらできないってことが知らされる、できないってことが知らされると、そのできない、なぜできないか、がならできるんです。ここがポイントです。がならできるんです。もし私ががだったら、よしやるぞでできるんです。
がじゃなかったから、
がじゃないからできない、ごだから。
でもその解かれているってことは、6の要はすると、
する、する、するっていうのはね、するっていうのはテストで言ったらね、テストで言ったらこれが丸ですよっていうことなんです。ね、丸ですよってやった上でできなかったら罰がつく。だから点数が出てくるってことです。ね、仏様テストみたいな感じなんです。ね、仏、あなたは仏のテスト、点数ははい10点とか、はい3点、2点とか。でも点数はつけるんですね。それは、いや、人間には仏様みたいなことはできないから、これは仏様みたいなことはできないから、ここは罰じゃなくて丸とかっていうふうにはしないってことだ。罰は罰としてつけるってこと。で、あ、 私は仏とは違うんだなっていうことを知るっていうこと。
やっぱり勉強が足りないんだな。
そう、勉強が足りないんだな。だからどれだけ時間がかかっても仏様のようになりたいなっていうふうに思って初めて業を変えていくっていう種まきが始まるってこと。
六度満行して業を知るってことは分かりましたけど、
うん、
業を変えるっていうところには至らないんですよね。
業を知るっていうことが分かるのがこれが六度満行の目的です。
はい、
ね、だから六度満行するのはどこどこまでも仏を基準としてやっていく、でもできないことが知らされていく、これが六度満行で、そのこれがいわゆる、うん、私たちね、ジリの六度満行で、いよいよ業を変えていくっていう段階に入るわけ、ね、業を変えていく、業を変えていくっていうのは、ね、いわゆるここではね、本当に業が分かってこそ変えていくことができる。これが利他の六度満行。だからあくまでも六度満行には2つある、ね、菩薩道と仏道がある。小乗の六度満行と大乗の六度満行。
さっきの業を知るのが、
そう、業を知るのが、これがいわゆる菩薩の六度満行。
まだ菩薩だから、
菩薩だから、
うん、もうでもそれでも菩薩でいいですか。
菩薩でいいです、うん、
でそこから業を変えて仏を目指すのが、
それが仏道、大乗の六度満行。
仏教も二つ説かれているって言うんですか。
仏教は小乗の六度満行、小乗というのはあくまでも私の苦しみから離れる、苦しみから離れるというのは、ね、私たちが苦しみから離れるということは、この業が私だということを知るということなんです。で、我が私だと思うから死にたいということが起きているんです。消えてなくなって、また生まれ変わってっていうふうになるわけ。生まれ変わろうが何しようが業なんてものは変わらないわけ。業が分かったならね、そうだ、生きている間も業を変えるために努力する、そして業を変えるための人生、これ人生というのはこれからの、これからのそのね、生まれ変わり死に変わりが続いていく、そういうものだっていう。
死んだら我は変わるんだ。
うん。ね、でも我だと思ってるから死んだらやり直せると思ってる。ね、業はね、やり直せないで続きなんで、どこどこまでも続きからだ。だから死にたいっていう発想起きてこなくて、死んでも変わらないから、この延長線だから。だからこの業を変えるために残りの人生があるんだ、うんね、そして業が変わらなければ、その業がまた業界を作り出して、ね、苦しむで、業界を、ね、作り出して苦しんでるけど、私は我だと思ってるからね。だから我を一生懸命、ね、こうかき集めてね、そして死んでいるときには全部置いていく。また生まれ変わってもね、我をかき集めてね、で死んでいるときには全部置いていく。また生まれ変わったら我をかき集めて、死んでいるときには全部置いていく。また生まれ変わったら我をかき集めて、死んだらまた置いていく。一体何のために生まれてきたんだ、何のために生きてるんだ。
その循環から逃れるためには、じゃあ業を変えるしかないんですか。
業を変える、業を知る、
業を知る、
うん、そう、私っていうのは我じゃなくて業なんだっていうことを知る。
それが仏様のようだったらどうする、この場合仏様はどうされるかなとか思ったりとか、
うん、
そういうことですか。
そうです、そうです。
で、私が母を見てなんかこう、もうこのこいつだと思うんじゃなくって、
うん、
仏様だったら、あ、そうか、じゃあ先を見越してこうしたいんだったらこうしてあげようかとか、黙ってもう日よけしてあげようとか、そういうことですか。
そうそうそう、
片付けを黙って
やるとか。そうそうそう、うん、仏様だったらそうされるけどできないんだ。だから仏を念ずるっていうことが出てくる。
でもそれやればできると思うんですけど、それやれば、
うん、
業はなくなっていくんでしょうか。
やればできる、やればできるんじゃなくて、ね、やれば、ね、形はできるけど 心は
心が伴ってないとダメってことですね。
そうそうそう、
心からこの人が幸せになるから、
そうですそうです、
思えばいいわけですね。
そう思えばで思ったらできるかもしれませんよね。やればできるかもしれない。
できると思います。
はい、そうできる。
じゃあ今日から母に対してそうやってみます。
そうそう、やってみてください。
実験
ですね。
実験、
そうそう、
仏テスト、
仏テスト、そう、仏テスト
が実験じゃなくたっていいんですよ、そんなの、うん、だけどどうせやるからにはやっぱりいい点取りたいと思います
よね。いい点取りたいですよね。10点とか3点とか
2点とか、そんなの嫌です、とんでもないわ。
恥ずかしいですからね。
嫌ですよ、やっぱりやるからには
88点、やるからには88点ぐらい取りたい
です。そうです、88点ぐらい取りたいですね。
88点ぐらい、
そうですか、わかりました。
やろ、もしかしたらやろうと思ったらできるかもしれません。
そうですね、
100点取れるか
もしれない、100点取れるかもしれない、仏様になれるかもしれない、うん、
そういう気持ちでいたら就職でも結婚でもできるんでしょうか。
そのね、仏様みたいな心になったらね、もうみんながほっとかないです。そうです
そう
です。そうです。
それはもうにんまりですね。
にんまりです。そうでしょ。就職だってどこでも就職できます。何歳なんて関係ない。
あ、そうなんですね。
もうだってオーラが出て
る。あ、そうか、そういう。五行が指してくる。
五行が指してくる。そうそう。
すごいですね。
すごい
です。そこまでなっちゃうんですね。
そう、面接に行ったらもうこの人絶対に入れたい。
あ、もう絶対目指します、先生。はい。
はい、私もよくね、この人はどうですかっていうね、人相見をね、相談されるんですよ。この人就職させていいでしょうか、どうでしょうかっていうことの相談を受けるんです。あ、でその時に大体人相を見て、この人はこうです、こうです、こうです。じゃあ就職させてもらってもいいでしょうか。それはやめた方がいいですね。
上田さん、大体その時ダメって言うんです
よ。はい、ダメとは言わないですよ。僕は、この人は比較的いい人ですって
言って。比較的で、なんか絶対いつもなんか、はい、ここがダメとか言って
。いやいや、ほとんどないですよ。本当にこの人はいいですとか、この人は悪いですとかっていうふうにね、つけたりします。
いい時や、
いい時あります。いい時、たまにあります。なかなかないですよ。こう本当にこの人は絶対いた方がいいですね。そういうのはね、本当にないですけど、だけど こうやって仏様みたいなことを念じていたらね、そういうね、もう人相になります。もう柔和な、朗らかな、ああもうこの人と一緒に過ごしたいというふうになる。
なるんですね。
なる。
心が変われば変わるんですね。
心が変われば運命も変わる。
運命まで変わるんですか。わ、すごいですね。それはぜひ変えたいですね。
そうそうそうそうそう、やればできるかもしれません。
やります。やればできると思います。
できるね。そうやってこう自分の業を変えていけば、
業を変える、
業を変えていけばもうね、運命は変わる、ね、もしやってできなかったらね、仏を念じてください。仏を念じたら仏様のようになれます。
仏を念じるってのは先生、生阿弥陀仏とかそういう、
違う違う、生阿弥陀仏ということじゃないです。生阿弥陀仏ということ
じゃなくて、通信本州なんで、じゃあ南大師返上金剛とか、
もうそうだね、備えても全然ダメです。
何すれば
念仏っていうのは、念仏っていうのはね、仏様だったらできない時にね、できない時にお母さんを優しくしようと思ってもできない時に、仏様だったらきっと優しくされるんだろうな
と思いながらやることが念仏なんです。
いや、だからでと思いながらできない。自分はできない。自分はできないけど、もうだけで仏様だったらできるな。仏様って尊い存在だな。素晴らしい存在だなっていうふうに思うのが念仏っていう。
思うだけで。
思うだけ。思ったらね、仏様の業が訓従ってね、あれやしの中に収まっていきます。
薫ってどんな字書くんですか。
薫中です
。薫って習うっていう。
ああ、なるほどね。
薫製の薫。
薫製の薫ね。
に、習慣。
あ、習慣の習ね。
習う。
だからできなくてもいいんです。できなくても仏を念ずるだけで仏様のようになれ、うん。
すごいですね。
すごいでしょ。そう。だからね、もう仏のようになりたい。
なりたいです。
思っただけでね、もう仏になるための道はプラーって開いたよ。
そうなんですか先生。そういうことだったんですね。
そうですそうです。
それを知るためにあの苦しみがあったん
です。そうですそうですそうです。
つながりました、ようやく。
そうですそうです。
依頼家もいってそんな感じですか。
依頼家もいってそうそう。
このよう。
そうです。なるほど。まあちょっと長くなりました。はい、これで休憩をしたいと思います。
ありがとうございます。